冒険。
はい、エルマーの冒険第53回目の更新となります。司会進行を進めさせていただきます、シンディです。よろしくお願いします。イエーイ。自己紹介しなさい。
アンナです。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、こんばんは。
はい、本日が5月の26日の日曜日、夕方の6時過ぎですね。もうね、あの時間としてはちびまる子ちゃんやらサザエさんやらがこうねやってて、だんだん、あ、また1週間始まるのかっていう時間帯ですね。
ですね、
はい、
今日は楽しかったですね。
めちゃくちゃ眠いけどね、うん、
今日は朝から行ってきたんですよね。今日お出かけ、うん、
ポッドキャストの収録をするんでお出かけをしてきたんですけれども、っていうことはごめんなさい、僕たち教会サボってるんだけどね。
あれいやいやいや、
まあしょうがない、そういう時もあります。
心に教会があるから。
はい、まあいいや。はい、本日行ってきたのがですね、秩父多摩海国立公園、
滑舌悪いな、
秋川渓谷、大竹鍾乳洞、イエー、東京都あきる野市。これなんていうの、これ
洋沢、
洋沢でいいの。要素は1587ですね。その通りです。鍾乳洞でございます。
面白かったよね、
うん、どこ行こうかってとこが決まってなかったんだよね。で奥多摩の方かな、時間帯的にもみたいな話から始まり、俺がネットでパパッと見たら、あ、なんか鍾乳洞あるよ、じゃあそこでいいんじゃねっていうレベルで行ったんだけどね、うん、行ってみたら面白かったという。
面白かった。ちっちゃい鍾乳洞なんやけども、うん、なんだろう、サバイバルチックでしたよね。
はい、ガチでした
道なき道っつうか、本当になんかホラー穴の中的な感じだったよね。洞窟の中か。
そうね、ガキンチョの頃とかにさ、こう山の中とかって入っていくわけじゃないですか。道がないような山の中こうガーッて入って遊んでいく感覚に近いかもしれない。
そんなことして遊んだんだ。
やってましたよ、私の頃も。まだファミコンはお金持ちの遊び道具でしたから。でもまあだからそんな感じのね、なんつうんだろう、こうまあ昇仙峡とかさ、山口県の修法堂とかさ、こう歩道がしっかり整備されてて普通に入っていける鍾乳洞じゃなくて、あ、マジっすかっていう鍾乳洞だったんだよね。
そう、なんかね、天井の高低差がめちゃくちゃあってね。
そう
低いとこはほんとマジ低いし、高いとこはマジ高いしっていう感じで、
これ順路でこれ進んでいいのっていう
なんか純度もなんか結構レトロな感じでね。
そう、なんつうんだろう、分かる
しやん。途中のね、あれだよね、鉄のはしごは登らなくて、登らないでねっておばあちゃんに言われたんだよね。
そう、入り口のすぐそばに一番ね、入館料っていうか、なんつうんだろう、入場料っていうのかな、
なんかね、うん、入道料って書いてある。
入道料の、入るのが、大人500円かかるんですけど、そこのね、受付のところにいるのが本当に、
看板娘のおばあちゃんだよね。
そうだね、お前生きてんのかっておばあちゃんがねポツンと座ってました
よ。可愛かったけど。
で、その人から、その人にお金を払うとヘルメットを貸してくれると。
そう、大変だからって、うん、頭ぶつけちゃうといけないから、ちょっと待ってって、ちょっと待ってってこれ貸すからねみたいな感じで。
そんなヘルメットなんか別にいらねえんだよ、どんなこんなくせえのみたいな、ほんとくせえんだよね、うん、
って思ってたんだけど、
いざ
行ったね、
入ってみたら、あ、これは必要ですわっていう。
そう、もうなきゃなかったら多分私たち血タラタラ流しながら出てきた感じ、
ね、マジで頭ぶっけたからね、ガツンガツ
ンガンガンガンって言ってすごかった。
入った時にすれ違ったカップルか何かがポロッと舐めてたっていう
言ってたね。
言ってたよね。
で、舐めてたって言っちゃうぐらいすごいのかなって。
まさかでもそんなとかっていう感じでシラも入ってったら、ああうんっていうね。
マジっすかみたいな感じだった ね。
ぜひね、皆さん行ってみてください、うん、
ちょっとテンション上がる。
うん、あれはテンション上がる。でも、見どころはない
、うん、あと寒い。
うん、なんだろう、中に大空間があってすんげえこう鍾乳石がドーンとあるとかっていうのはない。
そう、よくあるじゃん、なんかなんとかの象徴みたいなのが、
あ、そう、仏様みたいな形をしてるっていう形にしてるわけじゃないんだけど、
仏様
じゃないけど、なんかこうほら、なんかの形になってるとかどうこうとかさ、
あれでしょ、あれ、
え、
よくあるじゃん、こう、
何、
男の方の、
あー、ティンティンですか、
うん、 そういうのとか、なんか前見たことあるよ。
いや、まああるけど、要はだから似たようなものの形を見つけてそれを勝手に混ぜるだけなんだけどさ。
そうそうそうそう、なんかそういうのがあんのかな的な感じだったんだけど、うん、
一個もね、
全くないね、
本当にね、普通に洞窟に入りますだけっていうね。
うん、でもなんかすげえ面白かった、
ね、手すりもねえし、
そう、どこ
水ばっかだし、
どこ掴んでいいのみたいな、
掴もうとすりゃなんかぬめってるしっていうね。ぜひ行く際にはこう割と汚れてもいい服装で行かれることをお勧めします。
あと必ずあの何ですか、ウィンドブレーカー
とか、ね、上着とかあった方がいいです。
上着プラスウィンドブレーカーを持ってた方がいいと思うね、
はい、うん、あの2人とも長袖を着ててよかったってつくづく思いましたんで。
そうそうそうそう、
で、あの実際のところですね、町田近辺から2時間、車で2時間ぐらいか、2時間弱か、まっすぐ多分行けばな。
そうだね、
うん、あの
そんな感じだね。
行く途中にちょっと、ここでいいんだよねっていうところが何か所もあります。とりあえず直前は採石場の中を抜けていきます。
そうそう、
これは行っていいんだよな、採石場って書いてあるし、なんかそういった類の機械いっぱいあるけど、ここ抜けていいんだよなってところを何回も抜けていくんで。
でちゃんと看板でしたもんね、
うん、
あの鍾乳洞見学のお客様はこちらのトンネルをみたいな。
これトンネルっていうのかっていうね、うん、なかなかにね、あの都会の秘境ですね、完全にね。
面白かった、
ええ、多分ね、カーナビ持ってる人、大竹鍾乳洞、大竹の竹はあの兵士の兵会で下に山だねって書く、その大竹鍾乳洞で
書けば
打ち込めば多分出てくると思います。ぜひ行ってみていただければと思うわけでございますが、
あとね、そんな前に、
うん、あ、そうか、
ご飯食べたとこ、
はいはい、
あそこは良かった ね、
そうね、
みんな教えたくないね、内緒、じゃあねみたいな。
何のための外レポだ。
そうそうそうそう、あのなんだっけ、きのこ屋っていう手打ちそばうどん屋さんで、
そう、その大竹商業店に向かう途中に見つけたんだよね。
ありました、はい、うん、右側にありました。ですごくあのいい感じのお店だった ね、
ね、
いいおばちゃんいたしね、
うん、すげえ不愛想なんだけどね。
不愛想というか、なんか人懐
っこい、ぶっきらぼうっていうか、
不愛想じゃない、ぶっきらぼうなものの言い方をするけど、なんか人懐っこい感じで、
褒めると喜ぶんだけど、その喜び方がありがとうみたいなね。
そう、
あ、どうもねみたいな。
そうそう、でなんかね、私たちなんかあのご飯終わった後に甘いもんどうみたいな感じで、
そう、
酒まんじゅうもらっちゃったりとかしたんだけどね、うん、
でもできればもっと前に欲しかったけどね。
そうそうそうそう、
なんか満腹なんですけど、
頼む前にくれみたいな。
でもね、そばもうまかったし、
天ぷらも
美味しかったし、
たけのこめちゃうまかったね。
うまかったね、びっくりしたね、あれ
もうほんとうまかった。
そう、ぜひ行ってもやってみるといいんでしょうけど、やってるのが土日のみ、
違う、土日祝って言ってて、
土日祝か、土日祝やってて、だと3月から11月の間って言ってたね。
うん、だから、まあ、冬の間はやらないよってこと
だ
よね、
まあ、うん、趣味でじいちゃんばあちゃんがやってるのは店ってことなんだろうな。
まあ、じいちゃんとばあちゃんいなかったけどね、おばちゃんたちだった、
おばちゃんとおじちゃんだったけどな。よく生計立てられるな、おいって感じだったけど、
うん、なんかすごいいい感じの雰囲気だったね、うん、なおこの台所的な感じだったよね。
どこだっけそれ、あれか、富士野の方の入り口の方ですか。
そうそうそう
そう、結構奥多摩方面って、そう考えると開拓すると面白いね、
うん、
あっちの方向は
いいお店があるね、みんなに教えたくない。
おい。で、ちなみにそっちに行った後にまだちょっと時間があるっていうんで、福生の方まで足を、ま、伸ばしたんですけど、
ちょっとブラブラっと買い物っていうかね。
そうですね、
うん、
あのいかんせん僕もう眠いっていうね、
もうなんか機嫌悪くって、
てかね、いや、福生の方ってさ、あんまり俺見るもんないのよ、16号沿いしか今回見てないじゃん。
あ
ー、で16号沿いプラッと見ただけだから、雑貨屋とあとなんだ、あの洋服屋、
うん、
なんだけど、
洋服アンティークショップ
と、そう、アンティークショップはまだバーッと見ようと、まあ見れるんだけどさ、結局もう、洋服屋とかって特にこっちと変わんねえじゃん、福生独特のもんではないじゃん、
うん、
って考えるとね、あんま見るもんなくて、とりあえず僕も疲れ切ってましたね。
そうだね、
うん、外で普通にこう iPad でぼーっとしてたっていう。ただあれね、あなた福生に来た時必ず寄るタバサだっけ、あそこはまあいい感じのお店ですけど、
そう、かわいい、大好き、また帰りに喋ってきちゃったし、
ああ。
そうなんだ、
あなた人見知りの割にそういうとこできるよね。
え、あの普段会わないで済む人だから。
ああ、あれの時もそうだもんな、梅の方行った時にもそうだもんな。
そうそうそう、だからその場合一回こっきりだから、
うん、
そしたら普通にあのだから初めての患者さんと喋る時と同じ感
じリアルですね
あと例えば、あでも基本的にほら販売してる販売員さん、対販売員さんとは別に普通に喋れたりするよ。
そこら辺は問題ないんだ。
うんうん、あの時々自分でキャラ変えてね、嫌な客やろうとかさ
何ごめんその嫌な客やろうってのは興味深いけどすごい
、なんかちょっと嫌な感じのお店だったりするとさ、あのなん私一番嫌いなお店が割と、
うん、
まあ雑貨屋さんでも、
うん、
雑貨屋さんとかアクセサリー屋さんとかね、こうプラッと一人で入ってったりとかするじゃない、
うん、
とさ手にこうちょっと見てると手に取るもん取るもん、あそれはなんとかです、それはなんとかですって、そのなんとかですの部分がさ、それはアンティークです、それはアンティークです、同じこと言ってんじゃんみたいな感じのところ、
それ限定本なんですよっていう、
うん、なんかうるさいよっていう感じ、うん、
はいはいはい、
だってそんな見ればわかるし、なんとなく書いてあるし、うん、で隣真隣に置いてあったりするから、まあ同じ系列な感じの種類のもの、
まあそうだよね、
とかってわかるじゃない、大体
わかりますね、はい、
だからそういうのこうやってさ、あこれ可愛いかなとか思ってどうなってんのかなとかって見たりとかしてると、もう手に取るもん取るもんさ、昨日あったんですけどね、そういうことが、ね、
昨日ですか、
そう手に取るもん取るもんさ、こうさ、いちいち言うからさ、うさいとか思っちゃって、
あ、
うん、でまあそこは小さいお店だったから別に、うるさいんですけどとかも言わなかったよ、
昨日は
本当に言わなかったよ。でもただやっぱりそれがもうなんていう、耳につくぐらいもう10回ぐらい言われたの。
良かれと思ってやってるんだろうけど、うん、
他に言うことないのかなとか、販売員、まあ私も販売経験したことがあるんだけど、あのお客さんの行動を見てさ、お客さんが何を求めてるとか何をしたくてここに入ってきたとかを考えながら販売してくれればいいのに、うん、もう取るもの取るもの言ってたらさ知ってるわ、見りゃ分かるわ書いてあるわとかって思うことを言われなくたって、うん、私日本語読めますけど
そうだよね
っていう感じじゃない、そういう販売の仕方しちゃダメだよとか思って、うん、私は思うんだけどね、もっとこうしばらく黙って見てて、あこのお客さんはこういう系統のものが好きなのかなって、もう短い時間でちゃんとなんだろうキャッチして、それで、はい、あそしたらじゃあお客さんこちらなんかどうですかって言って、これこうこうこういうもんなんですよとかって言ったら、あこれかわいいねっていう話で、そっから話が
膨らむね、
膨らんでって、あじゃあ私本当はねこういうのが欲しいのよみたいな話とかしたら、あそれだったらこっちの方がいいんじゃないんですかとかっていう勧め方をすれば、買わないつもりで入ったけど買っちゃうかもしれないじゃん。
まあそうですね、
まあそこそこ安いっていうかね、まあこんぐらいの値段ならまあ何あの衝動買いしてもいいかなぐらいの金額だったら買っちゃったりするのに、
う
ん、もうなんかそれはなんとかです、それはなんとかです、いや手に取るも言われたらさ、え見ちゃいけないのみたいな感じ、
取ったもん買わなきゃならない
み
た
いなね、うん、なんかすごい嫌だなと思って、だからそういうのがしためで、だからそういう時ってすごい嫌な客やっちゃうっていうか、ふんっていう顔して、もううるさいんだよっていう顔して、なんかもう、
あなた前でも着物買いに行った時もろ言ってましたよね、店員さんにね、
あ
男性店員からね、
言った、
うん、あうるさいっていう話を、
うん、あの分かってることそばでずっと言われると、うん、なんかさ嫌じゃない、
だからあの店とかによるんだけど、例えば洋服を探しに行ったりとか雑貨とかであれば、こっち正直管轄外とか専門外の部分じゃん、まあ、俺別にブランドものとか詳しいわけじゃないし、
うんうん、
だからパーッと手に取った時に、あお客さんこれはこういうブランドなんですよ、あそうなんですか、であのこういう展開をしてるんで、例えば、まあ、あの船に乗る人がこうの着るものなので、
うん、
例えばだよ、あってか分かんないけど船に乗る人が着るものなので動きやすいようにゆ、まあ、ゆったり作ってるなり、例えば腕が七分だけになってたりとかしてるんですよとかってなったら、あそうなんだとか、じゃあまあそうですよね、じゃあ私生活の中でも ちょっと寒いかもしれんけど、もうちょっと時期経てば、動きやすくいい服ですよね、みたいな話ができるわけじゃんか。で、そういうのはあるんで、俺別に、なんだろう、基本的にこう、お客さん、店員さんがガーッとやってくるのは嫌いなのよ。
はい、嫌いだね。
だけなんですよ。買ってしまうんで。そう、勢いに負けて買ってしまう可能性があるんで、基本的に大嫌いなんで、寄ってきた瞬間に逃げるんですけど、私、ね。店出るんですけど。
みんな寄ってこれ買ってって言えば買ってくれるで。
だから逃げるんですけど。なので、まあ、スラフでいいんですけど、楽器屋さんね。楽器屋とかはまた独特でさ、うん、店員も楽器好きな人が集まってるわけでしょ、うん、で、客も楽器好きな人が集まるわけでしょ、
うん、
多分店員も大変だと思うんだけど、知識のこう何ひけらかし合いっていうかさ、
あ、
買う側も天狗になってるし、うん、売る側も天狗になってるって可能性が多々あって、なもんだから、店員さんに対してこっちが分かんないから気に入ったものに関して、そんなものも知らないのか系のこう態度を取られる時があってね、うん、町田の軽沢楽器とかっていう会社
が
あそこ最低ね、
みんな言うね、
うん、いや本当に面白いぐらいみんなで言うんだけどね、あそこは最低だっつって、うん、そうクソなんで、はっきり言いますわ、あの軽沢楽器俺何もかついたから。で、まあただそれはそれでそこがいいって人もいるんでしょうけど、
まあね、うん、そういうのがね、
だ私はあの町田の島村楽器によく行くんですけどね、そこ店員さん丁寧なんで
大好きだもんね、
そう、店員さん丁寧ですごいいい応対してくれるんだけど、その分俺も買ってるっていうね、
そりゃさ、いいお得意さんになっちゃうから ね、そんな邪険な扱いはしないよね。
MTR 買ったろ、カホン買ったろ、
マイク、
マイク買ったろ、ギター買ったろ、
あとギターのなんだっけ、ほら
いろんなオプションから、あの足の台とかね、
そう、うん、
いろんなもん買ってますからね。この間あのカホン用のスプラッシュシューブラ買いましたしね。
そうだね、
スプラッシュもそうですか。でもちゃんとスプラッシュも買うときに、全部叩いてくれ、叩かしてくれるの、
うん、
ちゃんと。だカホン買った時あなた一緒いたもんね。
いたいた。で、ギターも買った時いた。
あ、そうだよ。なんかの時にそのまま行ったんだよ、買いに。で、普通に買ってるんだよ。で、そう、あのブースの中とかね、わざわざピアノとかが置いてあるブースの中で締め切ってくれて、
あ、そうそう、
で、叩かしてくれて、カホンは。
うん。だから、でもさ、だからさ、楽器にかかわらず、でも、そうだと思うよ、洋服でも雑貨でもさ、やっぱり、好きで見に行くわけじゃん、こっちも。
はい。
で好きで売ってるわけじゃん。そしたらなんかそこでこうなんか共通する話題でこう膨らんで気持ちよく買い物できたらいいのになっていつも思う。
まあね、ただたまにほら、好きでもないものをやむを得ず買いに行く場合もあるじゃん。そういった時の応対もまた別じゃない。そうす
まあね、いろいろあるよね、その時その時ね。
ケースバイケースでな、
うん、でもまあほら、なんか販売に限らずだけどやっぱりね、人と応対するときには気持ちよく
したい、ね、まあね、だから例えば何か聞いてさ、で答える側もそうだし、うん、答えてもらったらありがとうございますとかっていうのはこっち客だったとしても言うべきだろうし、
親子でもそうだしね、
親子でもそうですね。まあそこら辺はまた別の話なのでね。僕触れませんけれども
、うはははは、
うん、
まあそんなこんなでございますね。
そうですね、
面白かったよ本当に、いろいろあって、なんでこんな話力説してんだ私たち、毎回さ、なんか買い物について本でも出せそうなぐらい、
ね、とりあえずあの、ね、51回が米、ね、最終回だったんだっけ。
そうです、
だよね、
う
ん、そこまではあの一応アーティストっぽいねポッドキャストしてましたけど、その次の2回に関してはもう完全なフリートークですからね。
いいんじゃない、
一応音楽系の話をだけさせてもらうと、
うん、
昨日もそうなんですけど、あのカホンでちょっと今私遊んでるプランがありまして、
いいです ね、
ね、あるね音楽仲間の結婚式でやる余興の練習って形で、結構メンツが面白いんだけどメンツはまだないしょっていう、てか基本的に公表できる内容じゃないんだけど、ただ一応ねメンバーさんの許可をもらって、音源とかに関してはポッドキャストで配信したりとか、うん、ちょっと俺カホンでちょっと活動がしたいんで、それを用のデモ音源として使わせてくれっていうお願いをしてるわけよ、
うん、
でまあ実際結婚式が終わったらね、うん、公表しようかなとかって思ってますけど、
そうだね、う
ん、それまではね基本的には
内緒で、
内緒の方向で
みたいな。
だからその人の結婚式来る連中は分かるけど、その連中多分聞いてないんで、このポッドキャストね。
そうだね、
うん、ただ今自己満の会話で終わってるんだけど、
まあ、じゃあエルマ終わってから、まあそんな楽しいことやってるわけだね。
そうですね、
私もちょっと一個楽しいこと見つけたからさ。
お、何？何や
の？やっぱダメだ。
何やの？ 何やんの、
内緒にしとこうか、
ここまで言ったなら言えよ
聞いて
何始めたの
優しく応対してみたいな、
めんどくせえすげえめんどくせえこの人。
はい、6月からですね、
はい、
また着付けの勉強しようかと思って。
ほう、
はい、
前やってましたよね。
申し込んできました。
結構長い間前やってましたよね。
前は2年、丸々2年くらいかな。
あれって何、あの着付けの資格かなんか持ってんの？
あの前のところは、うん、そう、一応なんか着付けのこう一番下の方の
人に着付けして EU 系の会、あの資格みたいなこと。
そういうの別にないから、違う、あのこれだけのことができますよ的な。
あ、修了書みたいなもんか。
修了書とは違うんだけどね、なんか一応あって、
うん、
だって何万も出してお免許もらってんだから。
知らんから
一応あるんだけど、
うん、
でも別にほらやらないと忘れてっちゃうじゃない。
そうですね、僕の絵からみたいに、ね、
基本的に自分で自分の着物は着れるけどぐらいでなんだけど、でもやっぱりあのまあこうめんどくさいことを言うと全然わかんないよって言われるからあれなんだけど、まあ要するに着付けの仕方が違うから、
うん、
あの本来日本本来古来からの着方を勉強しようと思って行ったんだけど、
うん、
だからそこはあのまあ要するに最近流行りのワンコインレッスンみたいな感じでやってるところなのね。
そのレッスンを買うっていうイメージ、ね、
まあ、違う、違う、ワンコインレッスンを買うじゃなくて、ワンコインは500円の、
うん、
ワンレッスン500円のレッスンですよ、着付け教室ですよ、わ、はあ、かる、はあはあ、なんだ、だからあのなんだ、講師の資格を取りたいだとか、なんかそういうところのまではやってないんだけど、
今ディアゴスティーニで着物特集してるようなもんですか。
着付けの勉強自体は、まあ、同じものを教えてるのでっていう。もしそうやって講師とかやりたいんだったら、その先行ったら、
うん、
あの自分たちのその着付け教室の元の教室の方を紹介してくれて、うん、そっちにあの行けるようにしますよとは言って
た。とんでもない金額がかかるんだろうけどね。
いや別にそんなかかんないよ、そんな高いものって思ってるみたいだけど。
だって
英会話より安いから。
あ、そう、
全然安いから。
あ、そうですか。
ごめん、英会話何十万も買ったでしょ。
はい、あのワンレッスンで換算すると1万4、5000とか2万弱かかってます
よ。そんなかかんないから。
ああ、そう、
うん、あのそういう着付けとかなんかそういうのってお面上のところだけかかるだけだから。
あ、そういうもんなんだ。なんか俺なんかそう着付けとかっていうのはめっちゃ高いイメージがあるんだけど。
だから本当にだって前行ってたとこだって
1
ヶ月で、
うん、
あ、1ヶ月じゃん、半年クールで何？いくらっけ？3万から4万。そんなもんだもん。
着物を習うのってさ、
うん、
実際のところそこまでなんだろう、あの着物を着る頻度って、まあ、自分で着る時間もじゃあいいんだろうけど、一般の生活の中でってないじゃん。着物を何今私服にしてる、普通にそれで生活してるって人は日本1億人の中で何人とか知らないけどさ、でもやっぱり基本的には少ないわけじゃんか。でもあの着物とかっていうのを学ぶとさ、例えば姿勢だったりとかさ、
うん、
なんかこう、まあ、着物を着た時の歩き方だったりとか、
所作って言うんだよ。
あ、なるほどね、うん、そういったものも身につくのかなってちょっと今日思ったんだけど、うん、あのここ最近さ、こう街中歩いてる女の人たちの服装とかで、まあ暖かくなってきたのもあるんだろうけど、なんていうの、あの
生足
がもろに出てる短いデニムパンツとかあんじゃん。足がもう何、あのパンツに毛の生えたぐらいしか。
あれでしょ、あのしんちゃんたちがちっちゃい子供の頃に履いてたようなショートパンツでしょ。
いわゆる半ズボンのさ、さらに短いやつ、あの男も履いたら横地に見えるよっていうタイプのさ、
股のところがもうあと何センチしかないみたいなやつでしょ。
そうで、そういうのを履いてる女の子結構いるじゃん。まあなんか例え悪いんだけど、
今お茶飲みながら吹きそうになっちゃった
でも実際多いでしょ、生足ゴーン見せてる子が、うん、で、
履いてみちゃう私みたいな。
頑張れ、うんで、いや生足を出せる本人自信あるのはいいんですけど、で、まあ少なからず太い人細い人とかいろいろいるのも別に本人いいと思ってるんだからいいんだろうけど、
うん、
あの見てて見苦しいのが歩き方が汚い人。
歩き方もそうだしさ、あとさ座り方。
あ、うんうんうん、
あの電車の中で座ってる時に まあそれはショートパンツに限らず、はい、ミニスカートだったり、まあ長いスカートだからいいやと思ってる部分もあったりとかなんだけど、うん、まあ私も時々こうガクって寝落ちした時にはあのなんか一瞬こう、まあね、ふうって、うん、あの気が抜けて、うん、足ちょっとペロリンってなっちゃう時もあるんだけども、あの起きててさそういう格好してる人いるじゃん、
はい、
思いっきりまたバーン開いてる、あと学校の制服着て短くしてそれバーン足開いてる子とか、
うん、
あれとかもなんかびっくりしちゃうね。なんかお母さんに言われなかったのかな、あの 膝頭と膝頭をこうくっつけて座りなさいとか、
はいはいはいはい、
膝頭あの膝の内側がこう擦れるようにして歩きなさいとか触れるぐらい
な感じで、なんかそういうのが古いとかさ、うん、こう今そういう時代じゃねえよっていうような風潮もあんのかもしれんけど、俺そこってすげえ大事だと思うのね、
うん、
日本人として生活する
上で奥ゆかしいところだよね。
大和なでしこがどうこうってほどなんか女性ベストするわけじゃないよ。
いやでもさ、うん、別に大和なでしこじゃなんだ、日本人のいいところって言うけど日本人だけじゃなくてもさ、あの外人でもさ、
うん、
ほらあのやっぱりトップモデルだったりとかミスユニバースとかさなってるような人って本当に綺麗に歩いてるじゃん、
はいはいはい、
あの歩き方を真似しろよって思う。
まあね、どうの、たまに電車通勤とかしたりとかさ、まあ別に普段の車通勤でもそうなんだけど、うん、そのわっけい子が何あの慣れてないようなヒール履いてさ、
はい、
で足むき出しにしてさ、あのガニ股で歩いてるの見ると、うん、なんかなんつうんだろう、このやるせなさ、
超下品だよね。
下品です正直、うん、だからそれがね、男性もそうなんかもしれんけどな、うん、生まれてるのかもしんねえけど、
そうそう、あのでも全般的にみんな歩き方が汚いよね、あのまっすぐ一本の線の上さ歩けなくなってんじゃない、
なんかね歩くときに多分歩こうとも歩けんだろうけど、あのそれを映像かなんかで録画するとガタガタなんだろうな、
あの
軸ぶれまくりで、
なんだろう、変なこう何肩の位置だったりとかなんかそういうのしてて、うん、綺麗なスタイルじゃないよね、みんななんか
そうなんだよね、
ガサツつうかさ、なんかそれが嫌だね。わかる
わかる
わかる、
うんうん、
みんな気をつけよ、みんな見てんだよ、ね、人って、
見てる人が目についちゃうんだよね。
私も気をつけよう、
うん、
あのやっぱりさ後ろ姿がさ美人な人の方がいいよね。
そりゃそうだね、
顔がちょっとぐらいブサイクでもさ、
あそうだ、ね、
ダメなんだあのそこダメなんだ、
あ今回会社、うん、うちの会社の方でもね、まあ前回ちょっといろんなことがあって、今回また新しく求人取ったわけですよ
そこ
そう取ったんですけど、面接、まあ社長がいるんで私が別に関係するわけじゃないんですが、社長ともいろいろ話してたんですけど、申し訳ないけど、まあ男も女もやっぱり外観って大事だねっていう、その外観が大事っていうのが、その本当に純粋に美形とブサイクの違いとのこのだけじゃなくてさ、服装だったりとか持つ雰囲気ってあんじゃん。だって例えば20代半ばとか30ぐらいの人が、男の人が面接を受けに来る際にジャージの上下で来るかっつったらまずおかしいじゃん、その時点で、
うん、つうかそんなやつ取らない、
取らないでしょ、
うん、
面接で来た瞬間お前帰れって言いたくなるけど、とりあえず来てもらったから一応話はするっていう程度の状況だし、
え、そんな人いたの？
いましたよ
信じられない。
で、あとこの時期に、まあかけたの5月の2週目ぐらいの求人を広告出して、で電話かかってきました。でその際に男性の場合、
うん、
基本的に今回の求人男性は使えないもんと思ってるんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、5月の連休過ぎたぐらいで応募してくる男って基本的に売れ残りのクズか5月病でやめたクズしかいないから
クズとか言うなよ。
だ現実ですこれ。
あ、そうなんだ、うん、
事実です、はい、もうねしょうがないのこれは。やむを得ない事情で辞めた人はいるかもしれないけれども、一般的に見ればそうでしょ。だって決まってないから今探してるわけじゃん。しかも1ヶ月間ね、うん、卒業生が1ヶ月間で決まってないのもあるし、もしくはそれで電話で話聞くと、いや今在職中なんですけどっていうのは、あお前5月目で辞めたいんだ、使えねえなこいつってなるわけよ。
あ、なるほどね、
うん、だからその場で断るんだけど、そういうのは無駄な時間になっちゃうから面接受けるのがね、
うん、
なんかでも話ずるだけど、その外観って部分でね、
うん、
やっぱり大事ですよ
大事だよね、
うん、そうそう、同じ社の中でさ、なんか例えばいくらうちみたいなちっちゃい会社でもさ、
うん、
人は来るわけじゃん、うん、外注さんしっかり、多分お客さんが物取り来たりとか来るわけじゃんか、
物取り
物をね引き取りに来たりとかってするわけでしょ、うん、そういう際にそりゃ何、美人と不細工がいりゃ美人の方がいいだろうし、
うん、
一般的に好みはあれども、
うんうん、
であのすげえ年食ったおばちゃんと若い子だったら若い子の方がいいだろうし、
うん、
っていうのは出てきますんで、
はあ、私はダメだったか
受けてねえだろ別に、
うちよ、そうかそうか、
うん、誤解招くこと言わないで、
でそう、私も受けたいって言ったんだよね、
うん、俺がやめてくれてたけど嫌だ勘弁してくれっちゃ
う、で楽しかったと思うよ、
よくない、絶対に嫌だ、絶対に嫌だ、知り合いとしが垂らしたくないわ、クソめんど
くさい、顎でさ使うはずのさ女事務員がさ、あ違う、女事務員にさ、顎で使われちゃう正社員みたいな、
そう、手術ができそうで嫌だよね
ほら何やってる、早くやってそれとか言ってちょっとそれも面白かったな、
面白くないです、僕嫌です、そういうのはね、
まあいいんだけど、それはまあ冗談だけどやっぱね必要だよね、見てくれてね、
見てくれっていうのは、
そう、あ、自分だからそのさ、キツキ教師の先生がさ、
うん、
言ってたんだよ、あなた綺麗だから、なんだっけ、うちでねやってね、なんだっけ、
今さりげなくすごいことさっと自慢したけどね、
うん、だからね、
うん、あなた綺麗って言われたっていうね、うん、
広告塔になってくれればいいのにって言われたの、
おい、調子乗ってんぞ、調子乗ってんぞ、誰か、おい
誰か止めてー、
調子乗ってんぞ、4年いねえからなんか誰も止められないぞ、
止めてー、
おい、
たまにはいいじゃんよ、だって誰も褒めてくんないんだよ最近、
あーそうなんだ
いいじゃんよ、
まあそんなわけで、あの今週のエンディングなんですけど、
そんなわけってどんなわけなんだかよくわかんないんだけどそのつなぎ、
そう、いや前回さ、曲を流そうかどうのこうのとかさ、コーナーがどうのこうのって話をしてたじゃないですか、うん、基本的に何も
全く考えてないもんね、
うん、ないんで、何も誰も言われないんで、曲も流さないしコーナーもやらねえって逆ギレをしてみるっていうね最低だこの DJ、
いじけモード、
いやさっきも言った通り、そのカホンでやってるやつも録音してあるやつ流してるんだけどさ、一応ね式終わってからの方がいいだろうなと思うんで、今は何もしたくないですし、
あと2週間後ですよね、
ですね、
まあ、次回
には流せるかなっていう感じなんですけど、
そう
だ
よね、
そう、あと他に誰か流すやつって言ってもさ、知り合いの音源いっぱい持ってるんですけど、ねえ
ねえ
ねえ、なんか、
ね、
まあいっかっていう、
いいんだ、
うん、
いいんだ、
うん、流して欲しかったら流してくれって言えばいいしっていう、なんだこの上からってちょっと今日はそういう気分、なんで僕眠いから、うん、若干すね気味っていうね、
あ、なるほどね、
はい、ということで、今回はこんな感じなんですけれども
本当にマジで終わっちゃうんだ、
終わりよ、うん、あの次回が多分 また2週間ぐらいとなると、ちょうどあれですよ、その結婚式の時ですよ、
結婚式中にやっちゃうみたいな
それもすげえな、
こそっとポッドキャストでーすとか言って、
はい、どうもエルマーの冒険でーす、みたいなね、新郎新婦の場所のとこまで行ってね、
そう
今のお気持ちはみたいな、
うん、面白いかもや
面白いかもしれないけど、2人ともそういうの一切出たがんないやつだからね、
え、いやだから何も言わないで、
うん、
隠しマイクを持って、
それひどいだろそれは、
ねえねえねえ、今の気持ちどんな感じって
やめとこうそれはかわいそうすぎるまあその結婚式の模様どうこうっていうのはないと思うけどね、ただまあいいもんですね、そうでもこのそのね、結婚式するあげるやつとでもだから何や、その片側新郎さんと、まああと側の余興みたいな感じでやるわけですよ、でみんな集まって昨日なんかもスタジオ練習入ってたんですけど、その移動時間中とかにいろいろ話しててさ、やれ一応年齢が年齢じゃみんなある程度言ってるから、
うん、
ご祝儀とか、
うん、
そこら辺ってやっぱ大変だよねみたいなね、
うん、
20代前半とかであればさ、
うん、
1万円とかでもいいじゃん、
うん、
でいくら気持ちでって言ったところでさ、気持ちっつってもさあの部分あるじゃん、どうしても、
うん、
だからまあ 基本的にうちら標準で今のうちらの値で言えば3万から5万の間だろうなっていうつもりでいるけど、なんだけど、まあ付けない分逆にまあ3でも別に問題はないだろうなっていうぐらいでいるんだよ今回は。でもうそれははっきり言ってるし、向こうにも俺も考えるわけじゃねえから、あ別に全然気にしないでいいっすよっていう話になってるんだけど、それでも積み重なると結構でかいもんだよねっていうのがさ、去年の年始で2発あったじゃん。
何が？
結婚式2連発俺。
ああ、うん、去年あれも。
あれも去年ですよ。まだだって僕ボデブチンの頃ですもん。
そうです
ね。あの写真残ってるじゃないですか。
デブデブですね。
そう、スーツ着れない状態に近いような写真があるじゃないですか。
ね。随分変わったね。まあ、そこは違うけど。
そこの話はもういいや。
うん。
うん、今更だし。
そうだね。
そう。
積もるねって、でも別に今年別にそれ一発目それだけでしょ。
うん、あの別件で僕あの3万ぐらい飛んだ件がありましたけどね、帰ってこない3万がね、
それはだから言ったんだし。
そうですね、
うん、あれの時はねって私はねそんなもん貸すなって言ったんだよ
そうですね、はっきり言うと人に、うん、あの3万貸して帰ってこないっていうね、そういう話なんですけど、うん、
絶対帰ってこない
すごくね。でもさ、基本的に知り合いなわけですよ。
何
やその人はね、普通に知り合いなわけじゃないですか。
もうそれ知り合いじゃない、知らない人にな
さないし、どうすんだろうね、会う機会って必ずあるはずなんだよね、
うん、
音楽関係の仲間じゃないけど、
うん、
でもね、なんだかんだのつながりある人だから必ず会うわけで、その時なんつんだろうなこの人と思ってさ。
絶対会わないようにするんじゃない、
逃げんのかね。
うん、当たり前じゃん。
うん、電話かけても電話この間切られたけどね。
絶対逃げるに決まってんじゃん、
うん、
だから私言ってあんな貸さん方がいいって、
うん、
言ったよね私ね。
いや、分かってますよ、分かってますよ。だから分かってる上で貸してるから金が返ってこないことに関してはしょうがないと思ってんの。ただ一応俺も向こうを信頼してた部分はあったわけで、
うん、
昔ながらの知り合いなんで、
だから
どうしてくれようかなっていうのをちょっと社長と相談しようかと思って。
話し合ってくれようかなっていうか、まあしょうがないね、バカ見ちゃったね、
うん、だからなんかそのまま泣き寝入りするのはこうちょっとね、自分の気がね収まらないので、何かしたいなっていうのを今考え中。これもね、決まったらポッドキャストで言おう怖い怖い。皆さんもね、お金に気をつけましょうってことで。
うん、ちょうか、友達とか知り合いにお金を貸しちゃいけません。
はい、
はい、
わかりました。
はい、仲が良ければ良いほど貸しちゃいけません。
はい、
相手のことを思ったら貸さないで、
そうですね、
自分でどうにかしなさいって、他の方法を考えなさいっていうことを言わないと。
そうですね、確かに大事ですね、はい、そういったのはね。
そう、大事な友達にこそ本当にそれができないと友達じゃないと思うよ、う
ん、ああなるほどね、
わかる、
うん、
うん、
そうですね、
うん、貸しちゃったらもうその人ダメにさせるって思うからね。
まあね、金を借りなきゃなんない状況っていうのは自分、その人は自分で真似てることだからね、うん、まあどうあれってのはあるかもしれんけど、難しいかもしれんけど一概に言うのは。
いやー、どうあれそうですね、
うん、
だから今持ち合わせがなくってお家に帰ればあるよっていう金の貸し借りは私はあってもいいと思うんだけど、
まあ私してますからね、
はいはい、はいはい、
ごめんちょっとこの楽器欲しいんだけど今手持ちがっていうのがあってちょっと貸してもらってその場で下ろしに行ったりとかするけどね、
みたいな、ね、
うん、そういうのありますね。
そう、でもだからそれ分かってるじゃん、お金持ってる人にお金貸すのは大丈夫なのよ、はいはいはい、必ず貸
す。銀行か
じゃあだから
感性としては
そうだから、
ね、
そうだよ、お金のある人にはお金貸して大丈夫なんでしょ、うん、
はいはい、
安心して貸して帰ってくるのは分かってるから、
うん、
でもお金のない人にお金を貸すのはダメ。
あ、
分かる、絶対帰ってこないから。
そうですね、
うん、もう貸した時点でそいつとはもう友達辞める、縁切るって思いって渡さなきゃダメ。
はい、
はい、
うん、いい勉強したんでいい勉強したんで、でもこの収まらない気持ちを何かしらにぶつけて、また帰ってきます。
あー、やだやだ
ご存知の方も多いと思いますけれども、私かなり根に持つ方です超粘着質な言い方なんで
なんか根に持つタイプっていう本で、知ってる？
え、知らない
この間なんか随分前、何年か前にタクが買って読んでたよ。
あ、そう、
うん、
基本的に根に持つよ俺、うん、すごい勢い
で、すごいよ、なんかそれ読んでたらおーおーそうそうって言ってた、あいつあの子も根に持つタイプだから、
うん、基本的に忘れねえし絶対に、嫌なことは。
あ、怖い。
うん。ただそれをちらつかせどうこうはしないけどね。心の中で勝手に思ってるだけだから。こいつ前俺にこういうこと言ったんだよな。っていうのは絶対に忘れないから。
怖い。
はい、そんなシンディさんがお送りしました。
私隣でずっとそういうふうに思われてるのかもしれない。
わかんない。
怖い。
さあ、じゃあまた次回があれば次回エルマーの冒険お楽しみに。
次回があればあるから。
はい。じゃあそういうことで、また次回の更新お楽しみに。さよなら。
おやすみなさい。